次は東京農業大学副学長上原真理子さんの骨の健康と食生活のコーナーです。第10回は大豆イソフラボンから生まれるエクオールとはです。エクオールとは大豆イソフラボンに含まれる大ゼインが腸内細菌による代謝で生み出される成分です。
はい、ではエクオールとは何でしょうということなんですが、主要大豆イソフラボンである大ゼインの生体内代謝産物ということで、各個人の腸内環境、細菌層により影響を受ける、代謝できるかできないかが決まるということです。で、親の大ゼインよりも生理活性が強いと言われています。女性ホルモンに最も近い構造をとっています。で、日本人、アジア人もそうなんですが、だいたい 50% の方がエコールが産生でき、欧米人だと20から30% ですね。欧米人は、まあ、あまり大豆を食べないというところもありますので、アジア人の方が、まあ、大豆をたくさん食べたからエコールが絶対できるというわけではないんですけども、食べないとできないので、やはり食習慣がない民族の方が、まあ、エコールの産生の方が低いと。エコールの機能性の例をご紹介します。エコールの産生者の方ではですね、ホルモン依存性がんと呼ばれる、まあ、男性だったら前立腺がんですね、それから女性の場合は乳がんですけれども、まあ、いずれもエコールを産生できる方の方が、その罹患のリスクが減る、血中濃度が高い方、それから尿中排泄が高い方の場合には、このホルモン依存性がんのリスクが減るというのが、まあ、報告されています。そして逆にですね、骨の方なんですけれども、まあ、例えば2年以上豆乳を摂取している閉経後女性の場合ですね、エコールの産生者の方の方がエコールの非産生者よりも骨密度が高くなるというような結果も出てきています。日本人の結果もご紹介しますね。エコールの産生の有無による閉経後女性の骨量減少の変動です。こちらは閉経後の、日本人女性の方が被験者になっています。大豆イソフラボンのサプリメントを1年間摂取をしていただいた結果になりますが、こちらも、エコールの産生者と非産生者に分けます。で、まあ、日本人の場合はですね、まあ、骨密度に影響が出にくいという話を MVP のところでしたと思うんですけれども、この実験の場合は、骨密度全身骨と、いろんな部位の、骨密度が測れるので、まあ、一番折れやすい部位で結果が出たという形になっています。イソラボの介入群においてエコール産生者の大腿骨の、まあ、大腿骨 の、 あの股関節の部分なんですね。なのでここが折れると寝たきりになるので、ここの減少率がエコールの非産生者の方よりも優位に緩やかだったという結果です。これ結構なかなか出ない結果なので、やはりエコール産生者の方が骨粗鬆に対してもリスクが低いということになります。そして先ほど骨密度をですね測った機械なんですけれども、こちら体脂肪も実は測れます。で、実は体脂肪の方がエコール産生の有無による結果がはっきり出てるんですけれども、体脂肪がですね、エコール産生者の方が全身上腕脚部において非産生者の方よりも優位に低値を示しています。はい、脂質代謝にも、エコール産生者の方が、まあ、影響を受けやすいということですね。